そうしましたら私の方から2019年度、まあ、始まりました。1月から始まりまして、この第一四半期のビジネス状況をお話ししますが、その前にですね、今年2019年度日本市場においてどういうふうに我々やっていくのかということで、まあ、今日はちょっとそちらも説明をさせていただければと思います。で、我々まず法人ビジネスに関しましては、ビジネス領域をさらに拡大をしますというのがまず大項目になります。そのうち大きくこの3点で、1点目が事業プロセスに沿った組織横断型のセキュリティソリューションを提供してまいります。2つ目が規模業種に最適な SOC セキュリティオペレーションセンターを支援させていただく。3点目が IoT 関連ビジネスの推進をさらに強化してまいりますということになります。で、それぞれ説明をさせていただきますが、1点目、事業プロセスに沿った組織横断型のセキュリティソリューション提供、なんかなんじゃいこらという話になるんですが、見ていただくとも左側ですね、非常にもう各企業つながる世界になってまいりまして、その商品の企画設計開発、そしてプロダクション、そして出荷をしていって、出荷後のサポート、すべてこれセキュリティという一つのものをしっかり考えなければいけない時代になりました。なので各社様、かなり大手どころの企業様から最近我々の方にもいろいろご相談がありまして、開発設計プロダクション、それからその段階から含めてですね、一つの情報セキュリティポリシーをしっかりやっぱ持ってですね、設計段階からで製造ファクトリーも含めて、そして出荷した後に何かあった場合にどう対応するか、一貫した形でやっぱり考えていかないといけない時代になってきました。で、特にインフラ企業、そして、ベリーラージエンタープライズ大企業に関しましては、これが必然性を持っておりまして、ここの部分をかなり我々強化をしていってます。で、向かって右側、我々のソリューションなんですが、こういった、まあ、場合によってリスクアセスメント等もですね、伴いまして、いろいろご相談に乗らさせていただいているということで、かなりコンサルティング含めた、実はビジネスも増えてきております。そして IT 向けのソリューションを従来から持っておりました。そして OT 向けソリューションも、まあ、昨年からいろいろ発表させていただいて、ソリューションございます。そして SOC の支援ツールということで、どんどん我々 SOC イネーブルのメントのいろいろソリューションを開発しています。それをベースにしているのが我々のスレッドインテリジェンスということで、これをトータル的に提供していくということは、やはりこれなかなかその一つのベンダーでここまで領域をカバーしてですね、できるセキュリティベンダーはいないので、ここが一つ大きな特徴に今なってきております。で、2点目がその SOC の支援ということで、大手企業向け、準大手、中堅企業向け、そして SMB コンシューマー向けということで、セキュリティオペレーションセンターにつながる世界ですから、常に干渉して常に回収していく必要性が出ました。ということで、それに伴ってその規模ごとということに関して、我々がこういったセキュリティオペレーションセンターを支援するインテリジェンスだけでなくて、さらにそれをそのセキュリティオペレーションセンターされる方々に非常に使いやすい、業種別にも使いやすいですね、情報提供というものをさせていただくということで、さらに我々の価値が提供できるということで、これを取り組んでおります。そして次なんですが、 IoT 関連ビジネスの推進をさらに強化ということで、各産業、まあ、ヘルスケアであったり、工場系であったり、まあ、それは車であったり、各業種においてですね、知見のあるパートナーとしっかり連携をして、具体的なセキュリティソリューションを開発提供するということで、やってまいります。で、さらにグローバル規模で、このビジネス開発及びマーケティング組織というものを設立しました。まあ、3年間この日本国内中心にやってまいりましたが、さらにこれグローバル展開ということでやらさせていただきます。で、スマートホーム、スマートカー、スマートファクトリーということで展開をして着実に結果が出てきております。そしてそれを支える形で、後ほども出てまいりますが、このバーチャルネットワークファンクション、やっぱりネットワークが 5G に向けてどんどん進化しています。そういった新しいそのネットワーク環境の中で、新たなセキュリティ商品の提供方法が必要になっています。従来の我々の提供製品 方式ではなくてですね、新しいネットワークの変化の中に、機能を切り売りするような形で、取り組むようなものを我々もすでに発表させていただいておりまして、これがさまざまなベースになっていきます。そして次にコンシューマー市場に関しまして、2019年はグローバル及び国内でのグローバルも含めてですね、ホームネットワークセキュリティ商品をさらに普及させていく加速、そして再三出ておりますが、モバイルセキュリティビジネスを、パートナー様と一緒にどんどん推進していくと。でさらにプロアクティブなデジタルライフサポートを、なんとかこの今年度中にですね、出していきたいというふうに考えております。そしてこれ具体的に第一四半期の結果でございます。まずハイブリッドインフラストラクチャープロテクション HIP の部分ですが、これ日本市場に限りますけれども、非常に伸長が著しくいい結果が出ました。対前年同期比で 36% 増ということで、特に新規新しいユーザーがに関しては 45% 増ということで、非常に大きな形になっています。で全体的にもですね、こういう書きが出ているんですが、ディープセキュリティに関しては対前年で 57%、 新規が 65% 増で、顧客の数も 24% 増えています。でディープディスカバリーに至ってはですね、対前年 81%、 新規は 114% という形でかなり進捗しました。でお客様の数も 11% 増えております。であとはニスクですね、内閣サイバーセキュリティセンターとも、トレンドマイクロインテリジェンス含めてですね、協力をしていくということで発表もさせていただいて、かなりまた我々の活躍する場面が増えてきているという状態でございます。からユーザープロテクションのエリアですが、この法人向けのポイントセキュリティ、さらにもこれ昨年もう US 含めた英語版では提供してまいりましたが、いよいよ EDR、MDR 含めたですね、機能を持った、トレンドマイクロ APEX1 ということで、従来非常に多くのお客様がウイルスバスターコーポレートエディションというものを使っていただいています。そのお客様がこちらの APEX1 というさらに機能アップしたものに無料でこうバージョンアップしていただけるというものは日本の市場で発表しました。本日昨日からやっております晴海じゃないでお台場でやっておりますですね、その定石でエキスポの方でもこれを中心に今出しておりますけれども、かなりこの本格的に EDR の機能が出るということで、今お客様の引き合いが非常に多くなってきている。既存のユーザーにそのまま持っていく、そして新規ユーザーの獲得にもこれは利用できるということで、やっています。でウイルスバスターのビジネスセキュリティ、これはおかげさまでもうクォーターごとに伸びておりまして、対前年比でも 37% 増で、顧客数も 41% 増ということで、これはマンスリーベースの中小企業向けの製品ですけれども、非常にこれ伸び率も 順調にですね、増えていっています。であとクラウドアプリケーション向けセキュリティ、 Office365 ユーザー向けの CAS というソリューションがあるんですが、非常に今回ですと3万を超える2万5000を超えるようなクライアント、大規模ユーザーの獲得というものが、どんどん今続いておりまして、対前年で 37%、顧客数も 54% ということで、伸ばしております。でこの新しい機能では、ビジネスメール詐欺対策の新技術ということで、ライティングスタイル DNA ということですね、 AI 技術を使っていろいろこう来ますメールのですね、特徴をつかんでですね、そのなりすましメールを防止するという新しい機能もついたんで、これも非常に今機能的に評価されている部分になります。それでコンシューマーですね、コンシューマーに関しましては、本当にその携帯販売代理店のセキュリティ、我々の商品のですね、売り上げは対前年で 2.3 倍、非常に伸長著しい結果でございます。まさにこれは毎月毎月伸ばしていっている状態です。でグローバルに関しましても、家庭内のデバイスネットワークを保護するホームネットワークセキュリティボックスが昨年末からアメリカでも販売を開始しました。アマゾンを経由して販売を開始しておりまして、いよいよこの日本以外でのオーストラリアでも始めておりましたが、アメリカでも始まりましたということですね。それからもう一個グローバルの方では、これもアメリカ市場に限るんですが、リンクシスというベンダーがですね、弊社のトレンドマイクロスマートホームネットワークというモジュールを リンクスさんの独自のルーターに搭載をして、販売を始めて発表していただきました。でこちらも毎月毎月レベニューシェアモデル、月々売上が上がるというモデルで発表していただきました。でこういったような形で、グローバルの、ルーターベンダー様との協業、含めてですね、どんどんコンシューマーに関しましても従来のウイルスバスというパッケージの製品を売るというのではなくて、このホームネットワークセキュリティをベンダー経由であったり、キャリア様経由であったりって新しい展開を今年はグローバルベースでも始めて、いきます。そして IoT でございますが、一応国内パートナーに関しましては NTT ドコモさんがクラウド基盤ネットワークセキュリティサービスということで提供を開始します。そこにトレンドマイクロのネットワークファンクションバーチャライゼーションのソリューションを使いますということで発表いただきまして、現在この 4G 現在の 4G テクノロジーの上に我々のこの機能を使って今サービスを開始しておりますが、ゆくゆくはこれはもちろん想像できます通り 5G にもつながっていくような形でお話をさせていただいているということになります。だからグローバルの方でもですね、そのパートナー連携ということでそのグローバルの IT コンサルティングエンジニア企業ラクソフトホールディングとコネクティッドカーにおいてセキュリティで戦略的パートナーシップを締結をするということを発表させていただきました。それから台湾のキャリアでチョンハーテレコムさん、中華電信様がいるんですが、この NFV バーチャルネットワークファンクションスイート、我々のソリューションを使ってモバイル IoT セキュリティサービスを発表、そしてサービス委員をしていただきました。ということで新しいネットワーク環境の中でいよいよこの新しい我々のソリューションが使ったですねサービスが開始されていった。これが日本のみならずグローバルにも我々展開を加速化していくということで今考えております。でこのサービスというのはコンシューマー向けにも、場合によっては将来的には中堅中小向けにもですね、こういったソリューションをキャリア向け、キャリアを経由してですね提供できるようなソリューションになってまいります。で最後のページになりますけれども、あと同じくこのキャリアネットワーク、テレコキャリアのお客様に向けてですねトレンドマイクロコンシューマーコネクト、これもサービスです。我々コンシューマーのお客様の状況の家庭内に入っている脅威であるとかそういった情報をそのキャリア様の方でモニタリングを我々は提供しまして、それによって、キャリアテレコキャリアの方が各家庭のに対するサービスを、展開できるというようなセキュリティオペレーションセンターをコンシューマー向けにですねそれを可能にするソリューションを発表させていただきまして、現在いくつかの会社と具体的にお話をさせていただいているところになります。それからイベントもですねドイツのハノハメッセの方で IoT セキュリティということで、ジョイントベンチャーをやりますということを発表させていただきました。 TX1 ネットワークスのソリューションもハノハメッセでご覧いただくこともできましたし、 IoT 展スマート工場エクスポを含めてですねそういったものを展示して、かなり今メディアそして OT エリア工場系、今まで我々のパートナーでなかった工場系のシステムインテグレーター様からもかなり多くの引き合いといいましょうか問い合わせをいただいているという状況でございます。こういったところが Q1 の我々の活動結果でございます。以上でございます。